おはようございます。久しぶりに、ね、皆さんとまたこのように礼拝の時を持ち感謝です。また本当に皆さんの多くの祈りも心から感謝します。今日は旧約聖書の箇所から一緒に見ていきたいと思います。第2列王記の5章の1節から今日は14節まで見ていきたいと思いますが、638ページになります。聖書の初めの方のですね、638ページ、第2列王記の5章の1節から14節までですね。どうでしょうか。神様はどんな罪でもお許しになるのでしょうか。例えば人殺しでもどうでしょうか。神様はそういう罪をお許しになることができるでしょうか。人殺しがイエス様を信じると天国に行けるのでしょうか、ね。まあ、聖書からするともちろんその通りですね、行けます。まあ、中にはですね、そういうことをお聞きしますと、それでは良くないとか、あるいはそういうことならばおかしいとか、そんなふうに思われるかもしれませんね。まあ、人間的に言えば分からないわけでもありませんけれども、でも逆に言うならば、おそらくそのように思うのであれば、ご自分の罪がどれほど深刻なものなのかをよく見えていない可能性も十分あるかと思いますね。そのように思われるとすれば、例えばイエス様はこの人を憎むということは人殺しのように裁かれなければならないと言いましたね。すなわちこの人殺しの罪の根っこには憎みというのがあります。憎しみですね。でそのように考えると、まあ、お尋ねしますと、人を憎んだことがありますか、ね。まあ、正直な人であればみんな手を挙げなければならないでしょうね。はい、残念ながらそうです、ね。私たちは時折何かのことで些細な場合もありますが、あるいは大きなこともありますが、でも人を憎むことがあるわけですね。そのような意味では神様の御前に等しく罪深く、またこの神様のこの裁きに遭わなければならない、この身分ですね。そういうものです。まあ、今日はですね、この旧約聖書から一つのお話を通してこの罪の許しについて考えていきたいと思います。この今日見るお話はある意味罪を描くようなお話でもあると思います。でここでこのね、神様はどんな罪でもお許しできる、清めることができるということをですね、共にしばらく考えていきたいと思います。第二列王記の5章1節ですね、まずお読みしたいと思います。638ページです。アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士でツアラートに侵されていた。このようにありますね。まあ、今日のお話はナーマンというね、この人物についてのお話です。でこのナーマンというのは、ここではまずですね、紹介されているのはこの立派な人として、まあ、非常に尊敬された、重視された人として、まあ、紹介されてますね。このアラムというのは、他の今の表現で言うとシリアですね。でシリアの王様のこの将軍として戦争で活躍し、そしてこの勝利を得たわけですね。まあ、イスラエルとの戦いの中で、イスラエルというのは当時の北の国ですね。南だとイスラエルとこありますが、このイスラエルという国とのその戦いの中で、まあ、勝利を得たとあるわけですね。 でしかもこの一節では主がかつて彼によってとありますね。神様はこのナーマンを用いて勝利をこのシリアに与えたとありますね。まあ、いずれにしろこの人はこの国では英雄であり有名であり、まあ本当に尊敬され重視されたこの人物であり、まあいろいろここには詳しくは書いてませんが、きっとそういう意味では良い、まあ言うならばね、立派な人だっただろうと思います。でまあ今日ですね、私たちも自分について考えるとすれば、例えばじゃあ私はどういう人かなと思えば、きっとここにお集まりの多くの人はまあこれほど有名でないとしても、まあまあこの世間からすると立派な人、すなわち真面目に生きて真面目にこう忠実にこういろいろ働いている、そしていろいろな人に愛され尊敬された、まあそういう人だろうと思いますね。今日集まりの皆さんもそうかなと思います。まあナーマンほど有名でないとしても、まあいわば立派な人だろうと思いますね。でもそのようにですね、私たちは真面目に生きたり立派に立派な生活をしていますと、下手すると神様はいらないと考えたり誤解したりすることもあります。すなわち私はまあ真面目に生きているので、まあ神様なんかいらないだろうと、このままでいいのだとこう考える人もまあ少なくないだろうと思いますね。でこのナーマンの場合にはこのように立派な人でありながら、もう一つですね、ここに紹介されてますね、ツアラートに侵されていたとあります。まあ、ツアラートと言われましてもね、なかなかこうこれはヘブル語そのまま持ってきてますから、なんだろうとちょっと前までの聖書ではこれは雷病と訳されてたんですね。まあ、ただ確かにこの病気というのは雷病と限定していいものかどうかわからない面もありますから、だからこの翻訳の場合にはそのままヘブル語で、ね、ツアラートと持ってきてるんですね。ですからちょっとこの病気は不明ですが、まあいわば皮膚病的な、あるいは今でいうこう雷病ハンセン病かもしれません。そうでないのかもしれません、わからないんですが、でもとにかく重い病気ですね。それははっきりしています。あまりにも重い病気ですから、人と一緒に住んではいけないというようなこうルールもあったりしましたね。特にイスラエルでは。で、まあ、とにかくこういう病気はこのナーマンはそのように有名な立派な人でありながら、この命取りのこう病気をしてましたね。病を患っていました。で本当にこの病気はゆくゆくはですね、このナーマンがこの病気で死ぬようなね、そのような重い病気です。ですからいろいろと彼の今までやってきたことについて褒めたりしていますけれども、しかしながら彼は雷病にですね、この重い病気を持ってます。そして、まあ、当時ではその病気を癒す薬はなかった、治療の方法がない、そのようなこのものですね。その癒す方法がないわけです。で、まあ旧約聖書の中ではこの雷病という病気は、雷病あるいはこのツアラートというね、この皮膚病は、まあ私の感覚ではおそらくそれは罪を描くものとして用いられています。まあ、ただここで一つ注意をしたいと思いますね。それは決してこの病気そのものが罪とは言ってませんよ。ただその、罪に似てる面があるので、ですからそのように用いられている、すなわち罪の恐ろしさを私たちに知らせる一つの病気としてね。まあ例えば今日の病気にするとすれば、まあ、がんという病気なんか聞きますとね、本当にこうビクッときますね。恐ろしい話ですね。まあそのような当時の怖い病気でした。そして命取りの病気でしたね。 まあ、聖書の中ではしばしばこのツワラーと雷病、まあね、この病気はこの罪を描くように用いられているように思います。と申しますのは、小さい一箇所から始まってこう広がったりしますし、そしてそれにはこの癒す方法がなく、特に薬もなく治療法もないような、そんな面があり、そしてそのままほっときますと大体こう死で終わってしまうような、そんなこう病気だったようですね。まあそんなわけでこの罪を描くものとしてしばしば使われているように思います。聖書でもこの罪の支払う報酬は死ですと述べてますように、私たちの罪は死という恐ろしい裁きがあるわけですね。このナーマンはこのように有名で重視された、この尊敬された人物でありながら、勇士でありながら、同時にツアラートというね、重い病気にを患っていた。そしてそのまま行きますと、彼はもうね、命の何て言いましょうかね、こう死ぬことが確実ですね。でそのようなところからこの話が始まります。さあその話続きを見ますと、2節から4節ですね。アラムはかつて、略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。このイスラエルから来たですね、この奴隷がですね、女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のツアラートを直してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に会って手紙当てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀十タラントと金6シェケルと晴れ着10着刀を持って出かけたと、このようになりますね。まず私たちを見たのはこの命取りの病ですね、病気を見ましたね。このナーマンはそのような病に患ってましたが、そのお家には忠実なこの証人、証人がいました。まあ、このお家にいたのはイスラエルが戦争に負けて、そして捕らえられた若い娘ですね、女の子がそこで、まあ、いわばこのしもべあるいは奴隷というね、そういう身分になっているわけです。ナーマンのお家でそのナーマンの奥様に仕えているものですね。でそのように考えるとすれば、この不幸な女の子とこう考えるだろうと思いますね。これは本当にかわいそうだなと、不幸な女の子だと。いや確かにそうだと思いますね。かわいそうなようにも思います、不幸にも思いますね、このように彼女は、戦争できっと両親もあるいは失われ、このように捕らえられ、まあ、奴隷となっているわけですね。でも先ほどのですね、ちょっと五章の一節には、主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからであるというような表現を考えると、ちょっと不思議なことですよね。主がこのナーマンに勝利を得させた、イスラエルに勝利を得させた、すなわちイスラエルが負けたわけですね。そしてこの女の子が、まあ、ここにあるようにこの女の子は神様を知ってますよね。神様のことを考えてますよね。この女の子が主の その摂理の中で捉えられて奴隷となっているわけですね。でそのようなことを考えると私たちは、例えばこの女の子の立場として自分を置き換えますとね、どう考えますか、ね、私は神様を信じているのになぜこのように奴隷になったのか、そんなふうに悩むかもしれませんね、案外。あるいはそういう中で主は、神様は全てを支配しているとおっしゃるんだけども、本当にそうかな、だってこんなにひどいことになったしとね、考えるかもしれませんね。まあ確かに私たちもですね、時にはそうですよね。まあ奴隷にはならないものの、いろいろ大変な目に遭うと、時としてですね、聖書は神様は全てを支配しているとおっしゃるけれども、どうだろうかと疑ったり考えたり悩んだりするかもしれませんね。しかしながら神様はちゃんと支配しておられますよ。そしてこの女の子のその人生にご計画があられ、この女の子を用いようとしていらっしゃるんですね。神様は絶えず支配しておられます。たとえそう感じなくても、そう見えなくても、あるいは理解できなくても、そうなんですね。でこの女の子はそのようにこのナーマンのお家で、まあ、奴隷というかこのしもべとしてこう奥様に仕えていますが、彼女はこの忠実な、まあ、しもべ女の子ですね。このような本当に不幸とも言える立場でありながら、このシリアというね、自分のお家から遠くですね、離れ、ご両親から別れ別れになって、そしてそのまあ本来敵ですよね、このシリアの、彼はあの将軍ですよね、敵の将軍ですから、その敵の将軍のお家でまあ使えるわけですからね、決してこれは簡単なことではありません。でもそれでもですね、彼女はそのような不幸な中でも困難な中でも神様のことを忘れていないわけですね。ですからこのようなご主人が、ナーマンがこの病気をしますとですね、自分の生まれ育ったあのイスラエルというね、サマリアというのはイスラエルのことですが、あそこに神様の、誠の神様の預言者がいて、その方に会えば神様によって癒されますよと、まあこう言うんですね。ですからそういう意味では神様を本当に信頼してるんですね。このような困難な中でも神様ならばこの病気を癒すことのできる力あるお方なんだというね、彼女は信仰を持ってますね。本当に見事な信仰だと思います。であともう一つですね、ここですごく感じることは、このような大変な身分ですよね。戦争に負け、彼女が、まあ、いわば奴隷になって、そして敵のこの将軍のお家で働いてますね。そういう中ではこのナーマンを憎んでもおかしくはないわけですよね。ほら見ろ、ね、こんな病気になった、ね、とこう思って喜んでもね、まあ、おかしくないのかもしれませんが、でもそうではなくて、彼女はそのナーマンのことを、奥様のことを愛し、そして彼らに神様のことをお伝えするわけですね。これも本当に素晴らしいと思いますね。まあ、私たちもこの神様によって持ち、神様は私たちをこの忠実なこの証人として、証人として用いようとしております。私たちもいろんなところに派遣され、置かれ、周りにこの神様を知らずにいる方が多くいらっしゃるわけですね。そして私たちはその方々にもこの女の子のようにですね、神様の素晴らしさをお伝えし、 神様ならこの問題を解決できる、神様ならあなたを助けることができる。そして今日は特にこの病気を罪に例えてますから、あなたの罪を神様ならお許しできますよ、救いを得させることができますよと、こうねお伝えするのが私たちの役目ですね。さあそのようにこの女の子がお伝えしましたら、ナーマンは自分のシリアというね、ここではアラムとありますが、シリアの王様に行って、そして許可をいただいてですね、手紙をいただいて、隣国のこのイスラエルの王様に手紙を書くわけです。そしてこのナーマンを送りますから、ですからこのどうもその神様によって、その預言者がによって癒されることを聞いてますが、よろしくお願いしますと、こんな感じのねお手紙を書いたんでしょうね。そしてそれに添えて銀や金やあるいは晴れ着などですね、10着とありますが持っていったわけですね。でこう考えるとですね、よくある誤解だろうと思いますね。よくある誤解というのは、まあすなわちこの癒していただくのですから、それなりに見合ったものが出すべきだろうというようなことをですね、6節に見ますと、彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持っていった。さてこの手紙があなたのに届きましたら、実は家臣のナーマンをあなたのところに送りましたので、彼のツアラートを直してくださいますように。イスラエルの王にこの手紙を読むと、自分の服を引き裂いていった。私は殺したり生かしたりするようなことのできる神であろうか。この人はこの男を送ってツアラートを直せという。しかし考えてみなさい。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。まあ、ある意味無理もないですね。王様は、私はそんなことはできるはずがないでしょう。こうね、こういうわけですね。まあ、確かにそうですね。王様にはその力はないわけです。まあ、このナーマンはでも結局よくある考えだと思いますが、この神様、生ける誠の神様をよく知らずにいる方々は、お金やあるいは贈り物や何かその自分の努力によって、まあその神様の助けをいただくというふうに考えがちですね。私たち人間はそういうように考えるのが多いと思います。そしてイスラエルの王様のところに助けを求めに来ましたが、それは無理だということでしたね。8節からちょっと続けて読んでみますと、神の人エリシャはイスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりするなさるのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルの預言者がいる、イスラエルに預言者がいるということを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやっていった。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。何ということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この寒布の 上で彼の手を動かし、このツアラートに侵されたものを直してくれるだと思っていたのに、ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなるのなれるのだろうか。こうして彼は怒って 祈祷についたとありますね。このナーマンは、まずは贈り物など、お金贈り物などを持ってきたんですね。王様に断られ、エリシャのところに行きます。でもこのエリシャのところに行ってもですね、思うようにエリシャは働かないわけですね。ナーマンが期待するようなことが、ないわけですね。エリシャはむしろナーマンにですね、使いをよこし、本人が出ていかないで使いをよこして、そしてこのヨルダン川に7回自分をの身を洗いなさいと、ね、これで癒されます。でもバカバカしくないですか？ね、このナーマン言うにはですね、自分の住んでるあのシリアのね、住んでいるその川の方がはるかにこのヨルダン川より素晴らしい川なのに、そこで身を洗ったから治ることなんかないのに、ましてやこの汚いヨルダン川で洗ったからって何があるのかと、こういうふうに考えるわけですね。この彼はですね、エリシャが何かすごいことをするのだろうと期待してたんですね。13節見ますと、その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。ね、このそうだろうと思いますよね。どこそこのあの高い山に登ってね、貴重なあの花を取ってきなさい、そこから何か薬を作りなさい、本当にこの大変な大変なことをね、こう注文したならば、きっとそれなら納得してこう取り組むだろうと思いますね。しかしながらこの川で自分の身を洗うということはあまりにも簡単で、こんなのでどうして治るかとこう考えるわけですね。そのようにナーマンの計画、ナーマンの想像する描くこの助けと癒しと神様のご計画されたものとの違いを覚えるわけですね。で、今日のね、人間人々のこの救いに対す救いにかかん救いのことについて考えるこうご計画を考えても、ちょっと似てるように思います。ナーマンとね、似てるように思いますね。すなわちこの聖書で言う救いというのは、言うならばバカバカしいというね、そういうふうに考えがちだろうと思います。何せこの2000年ほど前に人が十字架にかかったからといって、それがなんで私を救うのかと、それでなんで私の罪が許されるんだろうかとね、このようにそのことをバカバカしく感じる、考えるだろうと、多くの場合ですね、そのようにあるように思います。聖書を見ますと、第一コリントの、今のところ戻りますから、何か挟んで第一コリントの1章の18節にはこのように記されてますね。第一コリント1章18節、318ページですが、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。ですから当時、このコリントの手紙を書いたあの当時も、この十字架の救いについてですね、愚かに思える人が多くいたわけです。しかしながらそれは神様が計画された、あるいは用意された救いですね。今日も多くの人はこの罪の許しのために何かこう偉大なこと、難しいことをしようと考えるわけですね。そのためにあるいはお金を費やす、 あるいは何かこう修行をしたり、あるいは何か特別な儀式をしたりね、そういうところに何かをこう期待を寄せているのではないでしょうかね。しかしながら聖書が言うにはですね、自分の罪を認め謙遜にキリストに救いを求めるなら救われるとあるわけですね。そのようになかなか進んでできないのが、まあこのナーマンと似ているのではないでしょうかね。でもう一度この第二列王記に戻りますと、10節ではエリシャが何と言いましたか、このナーマンに。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元通りになって清くなります。7度、ね、洗いなさい、そうしたら治ります、ね、病気は治りますよ。神様のご計画とナーマンの期待していた癒しというのは本当に、まあ、まあ似てもないわけですよね。で、あの汚らしいね、この汚らしいこのヨルダン川で身を洗ったから何があるんだろうか。しばしば神様のご計画と私たちの期待するものとのギャップが大きいです。違いますね。しかしながら実にこのナーマンが癒されるのであれば、神様の方法以外に方法がないわけですね。まあ、まさしくそのしもべたちもそう言ったんですよね。彼はこのヨルダン川で7度身を洗うように、簡単なことですからせめてやってみたらと、こういうことですよ ね。難しいことならやったでしょうに、このようなことはせめて帰る前にやりましょうとね、こう言いますね。そうすると14節ですね。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなったとあるわけですね。彼は神様のこの預言者のエリシャが命じた通りに7回自分の身を洗うわけです。でもちょっと想像してみましょうかね。このナーマンがヨルダン川に行く、そして自分の身を浸す。1回目何も変わってません、ね、2回目まだ一緒ですね。3回目、きっとその都度見てると思いますよ、どうなってんだろう。同じです、何もね。4回目、5回目、6回目、まだ何もない、ね、何も変化がない。7回目に神様のおっしゃる通りにすると、自ら出るとびっくりします。まるで随分その全部こう癒されて亡くなって、そしてここでは幼子のようになってたというんですね。まあ、このスツアラートというあの皮膚病ですから、だいたい傷跡が残りますね、治っても。でも傷跡すらないですね。全く新しくされたわけです。本当にこのナーマンの信仰というのはおそらくですね、ほんの小さな信仰じゃないでしょうか。だってそもそも信じようと思ってないわけですが、ただでもやってみたらと、こういうしもべたちの言葉にねつられて、じゃ あ、 まあやってみようとね、こういうような本当に小さな小さな信仰ですが、神様はそれを顧みて癒しを与えてくださったんですね。で、神様のこのご計画、今日のご計画、この救いのご計画もこれに似ているわけですね。まあこの世の中の人間一般のこの救いの考えを、まあ、いろんな宗教がありますね。いろんな宗教がありますが、それをもしも、なんて言いましょうかね、集約してこうまとめてこう簡単にしてしまえば、きっとこのように言えると思うんですね。それは行いによる救い、まあ、何らかの修行、儀式、何かね、まあ、献金なり、 お金なりね、まあ、とにかく何かのこう行い、何らかの行いによる救い。でもそれに反す、それに比べると聖書はというとどうでしょうか。それは違います。まるで違いますね。それは神様の贈り物による救い、神様が無料で私たちに提供する、ただで与えてくださるこの救い、本当に私たちがあのナーマンのように自分のこの病気、ナーマンは病気に気づきましたね。あ、これは大変な病気だと気づいたわけですから助けを求めます。私たちの場合はこの罪というね、この病、罪というこう大変なこうものに気づき、このままでは滅びるということを気づき、そして神様以外にはこの助けることのできるお方がいないのだというこの信仰に基づいて助けを求めるならば、主は助けてください。エペソ人の手紙見ましょうか。2章の8節9節ですね。エペソの2章8節9節ですね。374ページですが、374ページ、聖書の終わりの方ですね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです、ね、この神様の提供する救いというのは贈り物です。信仰によります。恵みによります。恵みというのは私たち本来期待できないこの神様からの贈り物。本来ならば罪の支払う報酬は死ですから、裁かれなければならない、そういう身分ですけれども、でも私たちは主イエス様を謙遜に自分の罪を認め、そしてこの主に助けを求めるなら、この救いを与えてくださる。まあ、おそらく一番このナーマンと似てるように思いますね。ナーマンはなぜあのヨルダン川に7度身を洗いなさいと言われて、こう切れたんですか。なぜそんなの嫌だと思ったんですか。ちょっとかっこ悪いですよね。なんて言いましょうかね。大したこう何も努力もいりませんしね。まあ、しかもこのナーマン、エリシャが自らですね出てきて、何か偉いあの素晴らしいこう儀式をしないでね、しもべをよこしてね、この有名なナーマンにそんな風に言ってますからね。ですからやはりその何て言いましょうかね、こう切れたんでしょうね。自分がこうね、本当にこの謙遜っていうのが私たち、まあ高慢っていうのが私たちのにとってこう罪の邪魔になります。ですからまずですね、自分の罪を認め、謙遜に神様以外の救いはないのだというねことを信じないと、私たちにもこの救いがないわけですね。このナーマンがこのように神様によって救われた、助かったように、癒されたように、神様は私たちの罪を清めようとしておられます。主イエス様の十字架を通してそのようになさろうとしております。ナーマンは大変重い病気に患ったわけですね。まあ、このツアラートと言ってますね、まあ、雷病あるいは皮膚病、とにかく癒されることのない当時では薬もない、医者に行ってもしょうがない、ね、そういう、こう重い重い病気でしたが、しかしながら神様は彼を癒すことができたんです。私たち、今日の私たちはこの罪という大きな課題、大きなね、こう病を抱えてます。この罪というのは私たちを本当に死に追いやり、罪の支払う報酬は死ですとあるように、私たちにはその救いの希望はないわけですが、しかしながらこのナーマンと同じように神様が私たちの救いを、癒しを用意してくださったんです。私たちは自分を、ナーマンが自分を助けることができないように、あるいは医者に頼ってもしょうがないように、私たちも 自分を癒すことができない、あるいは他人にお願いしても誰も助けることができません。もう一つ供養をですね、ちょっと注目していただきたい、まあ、2つあります。1つはですから、今日まだイエス様を信じておられなければ、本当にぜひですね、ナーマンのように小さな信仰でもいいんです。でも謙遜に自分の罪という問題を認めて、主イエス様が私のために十字架に死なれた、私はこのイエス様を信じようと、このように一つお勧めします。もう一つ今日のレッスンからですね、皆さんに覚えていただきたいのは、あの小さな女の子ですね、イスラエルから捕らえられた、奴隷とされた、ある意味不幸な女の子ですが、しかしながら彼女は神様を相変わらず愛し、そして主に仕え、そして敵国のあるいはお家でも彼女は神様をまだ信じており、そしてそのナーマンという敵の将軍ですが、ナーマンを愛し、彼に神様のことを伝えるわけです。そしてその結果、ナーマンが神様と出会い、まあ、この後見ていますとね、癒されて彼はですね、エリシャのところに戻りますが、これから神様を拝みます、礼拝しますね。ナーマンがそのように言うんです。すなわちナーマンはただ体が治っただけではなくて、誠の神様を知ることにもなったわけですね。信じることにつながったわけですね。彼女はそのように大きく用いられました。主は私たち、ね、を用いようとしております。今日の私たちも多くの主を知らずにいる方々に囲まれています。周りにいっぱいいます。そしてその方々に主の素晴らしい力と愛をお伝えすることが私たちの役割ですね。ぜひ私たちもそのように用いられるよう願います、祈ります。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日はこの旧約聖書のお話、ナーマンのお話からいろいろ見ました。私たちの罪もこのツアラート、この重い、このやばらい病のような重い、この病気以上の大変な病です。主以外には癒すことのできない、清めることのできないこのものです。しかしながら主イエス様がそのために十字架にかかられ、血潮を流され、私たちを清めようとしておられます。どうかまだこの罪の許しをいただいていない、清められていない方々、今日おいででしたら、その必要を覚え、主を信じることができますように。またすでにイエス様を信じた私たちは、この主に用いられた女の子のように、本当にこの良い証人として、周りの方々に主のことをお伝えし、できますように、どうか私たちにもそのような主への愛と人々への愛をお与えください。この御言葉がそれぞれの私たちの心に残るものと実るものとなるよう祈ります。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。